この番組では四日市市内で活躍する個人や団体に焦点を当て、活動の現場にお邪魔していろいろなお話を伺います。本日は萬古焼業界の担い手育成のための研修、焼き物卵創生塾の修了生で急須の窯元で働く傍ら、型萬古の製作にも取り組む久保田学さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
久保田さんはもともと四日市で陶芸をなさっていたんですか？
いえ、岐阜出身で以前は畳職人として20年以上働いてきました。
まあ、畳職人さんがどうして陶芸を始められたんでしょう？
陶芸は趣味でやっていたんですけども、体を壊した時に何か新しいことをやってみたいなという思いで、楽しくやってた陶芸で何か苦しみを入れたらどうなるのかなと思って、陶芸っていうのは最初にろくろに乗せる時に菊もみっていう作業があるんですけども、それを最低でも3年はやらなきゃいけないっていうことを結構聞いていたので、もうそんな苦しい思いしたらどうなるのかなと思って、あとやっぱり職人っていうのはどうしても技術を身につけるのはすごく大変なので、そういう大変な思いをしたら自分はどう変わるのかなっていう思いでやりました。
焼き物卵創生塾のことはご存知だったんですか？
以前焼き物フェアなどに行った時にブースで創生塾のパンフレットを見つけて、持ち帰って何年も家に保存していました。
焼き物卵創生塾に入られて焼き物の製造の知識と技術を学ばれたということなんですが、どんなことをされたんでしょうか？
メインはろくろを使って形を作るってことになりますが、あとは雑学だったりとかデザイン実習等はありました。その中でも萬古焼の特徴である型萬古っていうのを教えてもらって、木型を借りて2日間でなんとか形にするんですけども、なんか私だけが一番下手くそだったんで、なんかもうちょっと上手くなりたいなって思いがありました。
型萬古という言葉が聞かれましたが、これは何でしょうか？
これは木型を使って急須を作る伝統的な方法になります。木型はもういくつかのパーツに分かれてるんですが、土と木だとふっついて離れなくなっちゃうんで、そこに薄い紙だったり布を巻いて型離れを良くしてから作っていきます。で、一通りきれいな形ができた状態で木型のパーツを一つずつ順番に抜いていくと、その丸い急須の形が出来上がります。
ちょうど目の前にもこの木型が置いてございまして、今崩した状態で置いてあるんですが、もう手作り感あふれるものですよね。
そうですね、やっぱりこういうのはなかなか機械ではできないんで、一つずつ作っていくものになりますんで、ピシッと同じものはできないんですけども、まあそれなりに味が出るものになるかと思います。
味わいがあるというところの他にどういうものがありますか？
実を言うと、もう日本でもここにしかないし、世界に見ても全然この似たようなものって全然なくて、すごく面白い技法だと思います。1830年代頃に誕生しているんで、もう180年以上古い歴史を持っている。で、同じ型を使って別の人が使っても同じようになるんですけども、またそこにいかに同じにならないように個性を出すのかっていうのも、また面白い取り組みになっていくかと思います。
型萬古のことを語っている時の久保田さんの目がキラキラして、本当に楽しんだなという感じがいたしますが、今後の目標や型萬古にかける思いなどありましたら教えてください。
これは世界的に見ても非常に珍しい技法であるということと、やっぱり180年以上の歴史があるものが廃れていくっていうのはとっても寂しいので、まあ、この伝統が残るためには時代の流れに合ったものを作って、その中に自分の個性なりを出したりとか、あとは自分の作ったものに興味を持ってもらって型萬古やりたいという人が出てきて、その型萬古木型を次に譲れる人が現れたらいいなという思いがあります。
一緒に思いを引き継いでくださる方がいらっしゃるといいですよね。久保田さんについては広報四日市2月上旬号のキラリ四日市人のコーナーでもご紹介していますので、ぜひご覧ください。久保田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。